ラブヘイト
GT 上の
ラブ&パッション、
はい、鉄子のヘアーです
思いもよらぬ先制攻撃で驚いたねあのね、
はい、
今日ね、
はい、
昼間ね、
ええ、
時間あったのよ、
はいはい、
それでライオンってとこ行ってビールを一杯飲んで
本当だからその赤い顔してそうそうなんか今日陽気なんでしょ
いけないことだと思うんだけどビールを飲んでね、はい、ふと人生を見つめ直したのよ、
はい、
俺今後どうやって生きていこうかなってビールを飲みながら昼間、うん、ほんで、まあ、ついこの間ね、僕は林家一門にいたんですけども、
はい、
一平が三平を襲名したのね、
はい、
あの襲名披露を両国国技館ってとこで、まあ、石原プロなんかとやったのをテレビ見てて、
はい、
すげえなって、同じ落語家で俺はあいつより先輩なのに、俺なんでこの横浜のこのライオンでビールを飲みながら人生を見つめてんのかなと思ってまあそんなわけで、はい、ラブヘイでございます。
はい、イエローダイヤモンド GT 上です。
そしてもう一方、
はい、はい、米倉理香です。
理香ちゃんにね、
はい、
さっきね、
はい、
理香ちゃんあの、
はい、
バッハって知ってる？突然だけど
バッハですか、うん、
じゃあ分かった、
誰ですか、難しいバッハ、
じゃあ、あいつ
あいつって誰、
ベートーベン、
あ、ベートーベン知ってます
よ、ね、あいつ
あいつね、
音楽作る人
そうそうそうだ、あいつ、
ね、
あいつね、
じゃじゃじゃじゃーんって言うんですよね、
この間ベートーベンのね、全然話違うで、ベートーベンのね、
はい、
あれ読んでたら、ベートーベンってね、やっぱりもう本当にね、まあ変な話で頭がね、はい、異常になるぐらいね、
はい、
こうあのピアノをねぶっ壊して、
はい、
でピアノのさ、
はい、
足のとこに耳を当てて、
はい、
それで自分の手で、
はい、
もう鍵盤なんかないわけ、
はい、
もう取っちゃって、
はい、
そんでもドラミをそらそうってこう叩いてベートーベンってそっからできたのが大工だから本当に、
はい、
だから、ね、うん、アメリカなんかも兄ちゃんを、
はい、
求めていくんであれば、
はい、
ベートーベンの大工ぐらい歌えなきゃいけないよ大工知ってる、大工
大工、
うん、
あのカンカンカンカンって、
あーはー、うん、それか、
うん、
うん、
それでね、音楽の世界って例えばリカが今日から私は歌手よってプロになれるじゃない、
はい、まあお金もらえればプロですよね、
そうでしょ
とりあえず、
うん、
はい、
ところが落語の世界って絶対そんなことはないよね、
はい、
落語の世界ってちゃんとある師匠について、
はい、
前座と機会がね、前座っていう時代が約3年あるん
です、はい、
その3年間はもう全然仕事も一本もできないわけ、
はい、
でただ単に落語を覚えて、
はい、
各師匠方の着物を畳んでお茶の入れ方、はい、そういうのを勉強する期間が3ヶ月あるわけ、
はい、
それで2つ目っていう位に上がるわけね、
はい、
で2つ目っていうところまで来ると初めて、
はい、
羽織が消える、
はい、
それで下駄を履けるのね、はい、で相撲の世界と違って、で落語の場合は真打ちというクラスまで行くと、
はい、
セッターを履くことができる、
あ、
それで紋付きを入れることができるのね、
うん、
まあその辺また後ほどね、
はい、
落語家の世界を皆さんに紹介したいと思います、
はい、
それでは一旦リュウさん、
はい、
リュウさんだって
リュウさんずいぶん変わっちゃったということで、
おいおい、
はい、一旦 CM です。
はい、
開拓の街札幌、開港の街横浜、ザ・パワー・オブ・ヒューマン・ネットワーク、ザ・パワー・オブ・メディア・ミックス、ニュースタイル・ディスカバリー・インターナショナル。たどればいつもそこには音楽があった。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
今週はね、
はい、
なんかさっき落語の話もしたんで、
はい、リュウです。
今日はごめんね、リュウさん、
リュウさん、
またリュウさんって言っちゃってる、
はい、いやもう俺ね今日からリュウさんでいい
です。なんでリュウさんって言うかって言うとね、
はい、
この間、まあ、ジョーさんの前だけどね、
はい、
リュウさんと人と、
はい、
リュウさんという方と、
はい、
一緒にね、はい、寿司屋に行ったわけ、
はい、
で寿司食べてたら、はい、サラリーマンの方が酔っ払ってて、ね、カウンターにも客も何人かいて俺たちあのボックス席にいたんだけど、はい、で結構高いすお寿司屋なのよ、
はい、
でそこで寿司を食べてたら、はい、そのサラリーマンが、はい、突然ね、
はい、
俺みんな小話やるから聞いてくれるってそのサラリーマンが、
はい、
でなんか客は聞きたくないような感じなのみんな、
はい、
俺も弱ったな俺なんてリアクションしたらいいんだろうってね、はい、そうリュウさんって人と、
はい、
あれなんか小話やるみたいよって、まあ、とりあえず聞いてみようよってそのサラリーマンだから普通の、はい、そしたらねそのサラリーマンが姉ちゃんキスしていいまたにしてって言ってるわけよ、ね、それ俺笑っていいんだか笑ってよくないんだか分かんないんだけどお店のね、
また
お店の人たちやっぱりほら一応客だからさ、うん、あーって言ってんのよ、うん、で俺ら面白くないって言ってんだけど、うん、なんて言っていいか分かんないそれで一個でやめてくれればいいなと思ってんのに、はい、もう一個やってもいいってそいつそしたらね今度ね、うん、女の人が男にキスしていいたまにしてってもねなんだかこれね、
危ねえな
危ないでしょで酔っ払いだからお寿司屋さんで
それ
で
帰る君に君に
帰るときに、はい、そこのママにあの人小話うまかったよって言っといてって、
はい、
であのその龍さんって方こちらの本物の落語家聞いて、はい、すごく良かったって言ってんだから、はい、きっといいと思うよって言っといてくれって言うんでさ、はい、でもあのあとびっくりしたんじゃないその人、
はい、
あんなやついるんだねサラリーマンでだから今日は、
はい、
理科に小話をちょっとね教えてね。
ああいいね、うん、面白いね、
うん、簡単なやつね、
はい、
あの一部線香即席話って落語の中にあるのね、
はい、
で一部線香って分かるでしょ線香って、うん、線香が一部ってまあ一部って分かんない多分今の1センチぐらい、
はい、
1センチ線香が1センチついてるのが消えるうちにもう下げになっちゃうって短い小話ね、
はいはいはい、
そういう落語があるわけ、
は
いね、で、うん、例えば、
はい
ガチョウが商売始めたよガチョリンスタンド、ね、これ全然面白くないんだけど、うんね、で、はい、ブーンうるさいはいとかねこれ笑ってる場合じゃなくてでもっと分かりやすいやつね、
はい、
中国人が骨折ってよペッキンってあんのよ、ね、でこれをリカに今日はやってもらうと思うよはいリカ中国人が骨折ってペッキンやってごらん
いいんですか
いいんだよ、
うんうん
中国人が骨折って北京
やんない方がい
いひっておじさんだよこれな
半端
ない ね
もう一個だけね、
はい早く言ってくださいよ
鳥が転んだよ小鳥ってい
いですもう
だって面白くない
面白いですね
今日はほらもう来る前からビール飲んじゃって
ビール飲んじゃった
陽気なおじさんになっちゃって るね
で、まあ、そんなわけで、まあはい、この世界のことにね限るとねで僕も一応真打ちになってるんですよ、ジョーさんね、
はい、
で真打ちになるとね、はい、やっぱり真打ち披露っていうのをやってくれましてね、
はい、
各あの演芸場で、
はい、
で僕の時はねあの工場というのがあってね、
はい、
で 今亡くなりましたけど古今亭新潮師匠というのがね、
はい、
僕の真打ち その工場をやってくれたんですよ、
はい
であと、僕は三平が亡くなってたんで、はい、金平が僕の師匠の代わりになってて、はい、金平、新潮、あとね、誰がやったっけな、あの芭蕉師匠とか偉い方がたくさんいてね、はい、でものすごく緊張するわけ、真打ちだから、
はい、
で真打ちってのは初めて落語家になって要するに演芸場で最後に鳥を取るわけ、
はい、
でその鳥を取った時に受けないと次に鳥を取らせてくんないわけ、
はい、
その真打ち披露の時だからもう緊張しちゃって、はい、で各偉い師匠方がみんな楽屋で聞いてるわけよ、
はい、
それで俺の芸ってあんな芸だからそれでね
いや
俺普通ちゃんと古典落語やるんだけど
あんな芸だな
みんな知らないと思うんだけどそれでちゃんとみんな古典落語やるんですよ真打ち披露の時、はい、その時俺は緊張しちゃって僕落語界のジュリーですって出てったわけよ、
はい、
でおばちゃんたちがこう前の方にいて僕これからジュリーの歌を歌いますかっておばちゃんに、
はい
君だけにって言ったらもう隣の方にいたおばちゃんも私にも指を指してくれって言うわけよ、
はい、
だから君だけにとか言ってたら落語なんかすっかり忘れちゃって、はい、それがね僕真打ち披露のもう一番最初の思
いで受けたんですか
全然受けない全然
いやでも俺この間いやまあこの間違う生まれて初めて
落語聞いた
落語は生で見たんですよ、
であ
とテレビでしか見てないじゃないですか、うん、俺その生まれて初めてが師匠だったんですけど
それは最高だね
いや意外とね
いや面白かったじ
ゃんいやかっこよかった
かっこよかったでしょ
あの多分ね師匠ね俺、うん、こう褒めすぎなんだけど、うん、多分最先端行ってたんだと思うんですよなんでかっていうと あの、まあ、最近売れてる芸人中にもね、うん、アンジャッシュっているんだけど、うん、そいつらの、うん、あのからくり的なコントやるの、うん、すっごい斬新だったんだけど、師匠、うん、それだった
の。あいつら俺の真似してるね、うん、俺ね、俺
そ、ま
あ、うん、あのジョーさんなんか知らないと思いますけども、はい、ここんて新章という名人がいてね、はい、でこの新章っていうのはねすごい落語家で、あの75歳まで人気が出なかったの、
はい、
で75歳から人気が出た落語家がいてね、はい、でこの師匠っていうのはね、あの何喋ってるか分かんないの、でこうだよね実際に本当に、って言ってる師匠なのね。それがすごい面白くて、本当にそんな落語家がいたの。
それなら俺もやりたいな。
そうだね、末広亭って末広亭ってとこへね上がってね、はい、って言って寝ちゃったのよ、はい、それはもうお客がね、普通僕なんか寝たら大変じゃない、はい、でもその師匠が寝ちゃったらね
それ面白いね、
お客がね
寝ちゃうんでしょ、
起こすんじゃないって、寝かしといてやれって、はい、そんくらいすごい、すごい言い方だったねで今ね、はい、新章の真似を誰がやってんのかなと思ったらね、
はい、
であのつ、まあ、あのたけしさんね、
はい、
北野たけしさん、
はい、
完璧新章のパクリなのね、
喋、
うん、りがね、はい、それからあのあいつもそうなの、あのなんだっけ、最近名前が出てこないんだ、あのなんていうか、あのほらよく最近テレビ出てていいんだよ、あの二人組で、
いや二人組じゃないですか、
ちっちゃいのとでかいのいいんじゃん、あの、名前なんていうんだっけ、
ちっちゃいのとでかいのって
サンデージャポンやってるやつ、
あー爆笑、
あ爆笑問題、うん、爆笑問題のあのなんだ、それのでっかい方、
はい、
あれはもう完全にあの新章の
問題、まあそうですね、
うん、だからあの新章っていかにすごいかって言うと、ああいう爆笑問題の太田とか、はい、それから今最高峰のね、はい、北野武なんてのは、はい、全く新章の間なわけよ、うんうん、だから、あの俺今までね、あの芸能界って、
はい、
ジョーさんの世界から、はい、みんなの世界、じゃあ芸能界で一番すごいのは誰かって、それは歌舞伎から歌から水原ひばりから全部含めて、
はい、
俺は東の横綱は間違いなくこの古今亭新章だと思う
の。
で西の横綱は美空ひばりだと思う。
美空、そうですね、ひばりさんですね、
そう、
はい、
で理科は誰が一番いいと思ってる、芸能界で、
芸能界で
芸能界で今まで誰が一番すごいと思う。鼻かんでんじゃないよ
鼻が出るんです
鼻が出る鼻が出ちゃいけないと思うけど、
はい、
誰が一番好きだった、
誰が一番好きだった、
うん、今一番誰が好き、
今、
うん、
今は、
うん、今よ、今誰もいない、
な、うんと、うん、待ってください、
待ってくださいって、そんなに考える問題か、
上戸彩ちゃん、
あ、上戸彩ちゃん、
上戸彩ちゃん、
うん、上戸彩ちゃんね、
うん、
ジョーさんは誰が一番好きですか、
俺は今いないな、
本当、
うん、
俺は今ね、今はいないな、俺も
ふって、浅田真央、
浅田真央、
私あれスケートの
俺はまあそんなわけで好きな、はい、芸能人いないらしいですけど、
はい、
まあそんなわけで、
はい、
ワオって感じですね、
ね、
歴史を刻み続けてきた開港の街横浜、今年開港150周年を迎える横浜は皆様のお越しをお待ちしております。携帯で新しい横浜が始まる、ニューウェーブ .jp。 たどればいつもそこには音楽がある。そして今僕らのそばにイエローダイヤモンドのミニアルバム光絶賛発売中。ダブルフェイス。
てなわけで今週の偉人さんのコーナーでございます。ゆか、はい、ちゃん、今週はどなたのところへ偉人さん訪ねて行かれましたか。
はい、生命保険、
うん、
セールスマン、うん、アーティスト
の1個ずつ、1個ずつ、生命保険できるでしょ、 それからセールスマンできるから長くなってる。生命保険セールス、俺もおかしくなってて。
そうだな、メールを送ってきてもよ、あの点の付けどころ知らないおじさんだから。
知らないんだよ俺。
あらまあ。
そう、この間ね、
作文できないじゃないですか。
あなたとデートをしたいって送ったのが、死体があの漢字であの死体の死体送ってきて。あなたとデートし、この死体は何って言われたってことがあるんだけど。
はい。
ほんで、もう一回言ってごらん。
はい。
今週の伊人さん、どこ行ってきたの？
はい。生命保険セールスマンアーティスト、南部直人さんのとこに。
行ってきました。
行ってきました。
はい。この南部直人さんってね、本当にあの、ある大手のね、生命保険で、10年ぐらいずっとね、うんうんうん、トップセールスやってるんですね、はい、それで、まあ、歌手になって方で、うん、まあ、半分道楽みたいな感じがあるんですけど、でもいい歌歌ってるんですよ。
そうです ね、
この間ちょっと聞いたんですけども、そこへね、リカちゃんが行ってきました、
はい、
それでは南部直人、今週の偉人を聞いていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は横浜市港南区にお住まいのアーティストと生命保険営業のトップセールスマンとの2つの顔を持つ南部直人さんのところへお邪魔しに来ました。私はアイドルやってるんですけど、生命保険のお仕事とアーティストさんのお仕事ってどっちが大変ですか？
どっちが大変かっていうとね、
はい、
それぞれ大変なとこっていうのはこう分野は違うけどもあるんですよね。でどっちが大変って言えばどっちも大変だけども、どっちもまた楽しいっていう、そんなことかな。でもその、やっぱり自分の目標がね、こう達成した時、そういうのは一番楽しいし、例えばアーティストとしてね、あのお客さんの前でライブで歌ったり演奏したりして、ものすごくお客さんが感動してくれて、
はい、
あの本当にね、喜んでもらって拍手もらった時なんか嬉しいじゃない、
はい、ね、嬉しいですね。
それとかやっぱりその保険の営業の仕事でね、でお客さんが、はい、あの入りましょうっていうことでね、あのサインをしてくれて印鑑をして、ね、契約書に印鑑をしてもらった時、これは本当に同じぐらいのやっぱり満足感っていうのがあるんだよね。
なるほど。いや俺ね、その契約書に印鑑とかハンコって言うと、俺ね、借用書しか
出た。
どうだったそのリカちゃん、南部さん。
すごい優しい人でした。
もう結構いいお年の方だね。いくつぐらいの方だった？
70。
70じゃ、だいたい会社行ってらんないし。だってもう定年退職になってんだから、70じゃ。絶対俺は70行ってないと思うよ、南部さんって。でも、理科から見ると70に見えたの？
うん、違います。
違うの？いくつに見えたの？
はい、30。
そんなにね。なんか言ってあげてよ。
あ、ちなみに理科、俺は、どんな感じに見えるの？いくつくらいで、
そうですね、
お兄ちゃんに見えるのか、おじさんに見えるのか、おじいちゃんに見えるのか。
お兄ちゃんですね。
うん、で、いくつくらいに思ってる？
20、うん、
こいつね、人見てお世辞使うこと覚えちゃって。
20、うん、
どこで覚えてる？
27
に見えるの、
うんうん、
いや俺は
俺が27に見えたら南部さん70歳に見えます
、はい、俺はいくつに見えるの？
師匠は、うん、60。
やっぱ60も言ってないじゃね。俺と南部さんすごい年だったよ。
60代にね。
でお父さん、理科のお父さんはいくつ？
52です。
あれ俺より若いし、やんなっつったな、うん、
ね、だから師匠は確かに60も多分変わんないよね。
はい、
お母さんいくつ？理科の
36です。
36だって、
うん、まあ、じゃあお母さんと、
はい、
ジョーさんはどっちが若く見える？
ママ
でしょ。お前だからおかしいんだよ。お母さん36って言って、で俺のことをさっきお前27に見えるって言ったね。おかしいべ。
おかしい。
おかしいって、それ聞いてる方がおかしいと思うよ。
恥ずかしい。
事務所はどんな育て方してんだお前。
もうね、
ね、
うん、
事務所はどんな育て方って
。何を覚えたんだお前は。
健全で、あのね、理科のプロダクションの社長はね、そんどこじゃないんだよ、金作で。タレント育ててる場合じゃないんだよね。
はい。
だから伸び伸びが第一番よ。 ね、うん、ね、もうそのまま自由に、うん、はい、やんなさいって言ってるわけでしょ。
そうです、ね、もう自由に、う
ん、自由に、
うん、
でなんかの番組で勝ち抜いてるしね。
はい、
はい、
うん、じゃあ次行ってみましょうか、
うん、
まあ、
ゴー、
ね、ああ次あんだよ、はい、ごめんね、
ゴーゴ
ー、はい、
はい、
今、うん、持ってる曲ってどんなものがあるんですか。
今ね、はい、今回っていうかね、僕がソロで出たのが、
はい、
ちょうど2年前の1月ね、青春歌っていう歌で、
はい、
この僕の場合の青春っていうのは青い春じゃなしに、この盛りの春って書く、まあ、盛岡の森だね、
はい、
盛んな春の歌、青春歌っていう歌なんですよ、はい、それ でこの歌っていうのは、はい、なんでこう出したかっていうと、
はい、
僕はやっぱり青い春の時もあったんだけども、
はい、
で人間っていうのはやっぱりだんだんこう年数が経っていくと青からだんだん、ね、色が変わってきてね、
はい、
来るんだけども、はい、人間大体ほらみんな60歳だとか、はい、なってくるとね、なんかこう人生終わったみたいに、ね、みんな見られたりとか、うん、本人もそんなことを意識したりしちゃって、
はい、
せっかくその人が今までキャリア積んでねバリバリやってきてすごく人生経験いい経験してきてるのに、それを、はい、若い人たちにつながらないままにね、うつもれちゃうのもものすごくもったいない。だからそういった人たちにもっとパワーを出してもらおうと思って、その青春歌っていうのを作ったんですよ。
でこれ話聞いてて、
はい、
理科分かった、どういうことか。
うん、
分かった
な、なんとなく、
なんとなくね、青春歌ってね、この南部長人さんが青春歌っていう、はい、タイトルでデビューしたんですけどもね、その青春の瀬川のね、盛ん、
はい、
青森の、盛岡のね、
はい、
その青春歌で、いい歌なんですよ、
ね、
その新曲もね、くず竜の、なんかよくちょっとタイトル忘れて、くず竜のなんとかっていうね、ちょっと忘れちゃったんだけど、
それもすごいな、
それもね、いい歌なの、本当に、それでね、なんかライブとかコンサートをやるとね、CD がたくさん売れるかと思うんですよ、はい、だけど、本当に最初ね、僕はどこだったんだよ、どっかのパーティーであって、なんかカラオケじゃなくてね、エレキギターでバックで伴奏やってたの、この人、
はい、
それでね、普通俺が歌う歌って言ったらさ、
はい、
じゃあ何でも言ってください、キーを合わせますって言ったんでさ、バックでこうやってエレキギターでやってくれてたのよ。だからところがこの人聞いたら、横浜、
はい、
横浜ではね昔からそういう音楽活動やってて、
はい、
この南部の音を知らない人はモグリって言われてたのね、
はい、
そのくらいすごいミュージシャンだったのよ。
いや曲俺聞いたじゃないですか、うん、師匠の時、
うん、
ラグの時、
うん、
あの時に楽曲のスタイルってやっぱりあるじゃないですか、
うん、
あそこにギターが入ってて、
うん、
すごい6連のテクニックが出てきたんですよ。チカチカチャーンって。
あ、それ難しいな。
難しい。それがさ、うん、確かサビ前に入ってんのかな。
そんな技術があった
。うめえとか思っちゃって、
俺最初そんなこと知らないから、うん、その辺のなんかなんかその辺のなんか おじさんがアルバイトで、その会社のなんか
ギター本当うまいですよ。
うまいらしいんですよね。
で歌もやっぱり、
うん、
なんか俺ちょっと原点に帰んなきゃなって思ったのは、あ、うん、音楽でた人を楽しませるってこういうことかみたいなね、
うん、
なんか少しそれをなんかすごく感じましたね。
だんだんだんだんね、僕なんかは理科と違ってだんだんだんだんこう年取ってくるじゃん、はい、今理科16でしょ、
はい、
そうやっぱり16とさ、僕今56だけど、この40年ぐらいのね、そのあれってすごくて、いつも俺最近、うん、ジョーさん思うのよ、
はい、
お笑いとね、
はい、
音楽っていうのはね、すべて年代別に分かれてるわけ、
はい、
で56でその今のなんかすごい音楽を聴けたって、そのなかなか聴けないのね、
はい、
でお笑いもそうで、
はい、
60ぐらいの方に吉本のすっげえ漫才を聴かせたってあまり面白くないと思うのね、
はい、
でそういう方にはやっぱり関東の落語とかね、はい、それからだから例えば理科なんかにはね、やっぱりその16の音楽ってあるわけですよ、
はい、
ね、でそれが倖田來未だったりね、今倖田來未のファンでしょ、ファンではないの、はい、倖田來未のファンじゃない、
ファンというか好きなんです。
好きだってことはファンじゃないの違う、
ファンなんですか。
まあそんなわけで、倖田來未がファンかどうかわからない理科がお届けしました。
はい、
今週の偉人でした。
はい、
僕の一
一番好きなお時間がやってまいりました、
はいはい、
ジョーさんね、
はいはい、
これから我々もね、
はい、
もうね日本が景気悪いとか言ってねくよくよしてもしょうがないから、
はい、
もうこのね3時の仲間も、
はい、
国際的に行こう、
ね、いいですね、
うん、で今週
なんか今日鼻膨らんでますよ。
そう俺ね今日ね嬉しくって、
はい、
で今日のゲストがね、
はい、
なんとガーナの方なのね。
ね
でジョーさんガーナってどこにある知ってる？
うん、アフリカです
。あ上の方でしょガーナね、行ったことある？
あるわけないじゃないですか。
あるわけないでしょ。今日はガーナ出身の方なんです、ね、はい、まずお名前を僕から、ご紹介したいと思います。苗字がカフェ、
は
い、でエドウィンクリスチャンネーム、
いや、yeah.
エドウィンで、yeah. 本名、
はい、
マテね、だから、本名はマテさんね、マテ、あのマテさんです、
はい、
でこのマテさんは何をなされているかと言いますと、アフリカ美術と、雑貨の輸入の卸販売をなさってるんです、
はい
ね、そういう方で会社の名前がアフリキコ有限会社、
アフリキコ有限会
社、ね、はい、もちろんあの、ね、ガーナの方でございます。それでは紹介したいと思います。皆さん、スタジオにいる皆さん、初めて外国の方のゲストでございます。大きな拍手を持って迎えていただきたいと思います。マテさんです。
イエーイ、
マテさん、
はい、
この時間はこんばんは。こんばんは。
こんばんは。
こんばんはでね。
おじこ。
え？
おじこ。
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 おじこ。返事はおじこ。
おじこ。
おじこ。
愛してるわ。ガーナの言葉で。
ミンスモボ。
え？
ミンスモボ。
ミンスモボ。
はい。
ね。ミンスモボ。
はい。
いや男同士愛し。お一人では言葉が不安なんで、
はい、
もう一言、
もう一つ話したら、ガラオは結構言葉いっぱいありますよ、
うん、
だいたい46種類言葉あるんですよ。
46種類ってあのに日本語は何、あのあいうえおってやつ、そうじゃないよね。
そうじゃなく全然違う。
全然言葉があるんですか、
はいは
い、で愛してるもいっぱい。
で僕そうそう意味、うん、あの話し方いろいろあるんです
。いろいろね。
そう
一番
で僕は2つぐらい分かる、
うん、
お父さんのとお母さんのね、
うん、
言葉ができますよね、
うんうん、いいね。
あと、ね、他のは全然通じないですよ。
本当にね。でもう一個の愛してる教えて僕に。
ミペオ。ミペオ。
ミペオ。
ミペオ。ミッペオ、
ミッペオ、じゃあガーナの方に、ガーナの女性に会ったらミッペオ、
ミッペオ、
オッケー。それからあの言葉が分からないといけないんで、一人あの社員の方でございます、
はい、
マネージャーです。素敵なマネージャーでございます。お名前もなんか知らないんですけども、
はい、
マネージャーさんです。よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。
まあガーナのね、今日はね、
はい、はいはい、
我々も日本の一応三流芸能人だけど
三流ですね。
まずね、
はい、
マテさんは、
はい、
日本に来て何年経つか。
はい、
ね、日本に来てガーナからブーンと飛んできて何年ですか。
もう18年。
じゃあもう日本語ほとんどわかりますね。
たまにさ、
ね、
18年話したくないですよ。なぜかというと、
うん、
日本語難しい、全然できないから。
難しいよね。すっげえ難しいよね日本語って。それで、ね、あのお店もやられてるんですよ。
はいはい
はい、横浜の方ね、
ええ、
まあ、あの北海道の方はね、もし横浜来ることがあったら、これガーナの、なんか美術品とかね、そういうものを横浜で雇用されてるわけですよ、
はい、
で今日はね、もう時間も限られてるんで、
はい、
これガーナの民族音楽っていうんですかね、
はい、
楽器、これなんて楽器ですか。
ジャンベです。
ジャンベ、
ジャンベ、
ジョーさんアーティスト知ってるよね。
ジャンベ知ってますよ。ジャンベ、
ジャンベ聞いたことある。
はい、もちろん、
うん、これジャンベ、
はい、
それからね、今音をします、
はい、
それからこれはなんて言うんだろう、あのこれなんて言うんだろう、これ
アサラト。
え、
アサラト、
アサラト、
そう
ね、アサラトって、はい、あのこれラジオだから何とも言えないんですけど、指に挟んでこうこういう、はい、こういうなんか難しい楽器ですよね。で今日はじゃあジョーさん日本のアーティスト代表でこのアサラトを持っていただいて、
ね、はい、
そこで、マシュさんにはこの
ジャンベ、はい、
ジャンベでちょっと音楽をこれが一つ皆さんに聞いていただきたいと思います。これは嬉しい時にこう叩く楽器でね、
はい、
ハッピーな時に、
はい、
ハッピーな時に、ガーナではこの音楽で皆さん酔いしれるわけでございます。じゃあしばしの間ガーナの音楽とジャパニーズアーティストジョーの、共演で
ヒエヒエ
ヒエヒエ、いいね。それではよーいスタート。
ジャンボ
ジャンボは
ケニャイツ、ウナマタ、
てないよ。
いやこれね何これ、超難しいんですけど何これ。
これをまああのほら大量とかね、そういう時にこれを使って、あの
練習したらできますよ。
練習したら
1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、
これめっちゃかっこいいじゃん。
あの紐ね、うん、親指ね通してぶつかって、うんうん、で2は手首かいて、うん、下の方を掴む。
これは難しいな。
タイミングで掴むんですよ、うん、
1、2、1、2、1、2で掴むわけね。
絶対できたら
難しい、ね、これは難しいですよ。やっぱり民族楽器だからそう簡単にできないですよ。
俺途中こう
そうだね。まあ音楽に燃えてますけども、
はい、
ガーナって行ったことないじゃん我々。
ないです。
でガーナっていうとさチョコレートしか思い出さないじゃん。
はい。
で行ってせっかく今日ガーナから来て、ガーナってまずどうやって行くのか聞いてみましょうよ。日本からガーナ行くのどうやって行ったらいいの。
ですね、行き方いろいろあるですよ、どういう飛行機
飛行機
と変わってくるですよ、うん、最近は一番、うん、あのいいの僕は使ってるやつは、うん、あのエミレーツ航空ね、うん、エミレーツ A、
うん、
それドバイでトランスティして、
ドバイ、
ドバイ、
あの有名なドバイね、
そうそうそうそう、
金持ちの国、
そうですそうです、
あそこで、
そちらからすぐ、うん、あの次は、うん、あのガーナですね。
ガーナ、あー、はい、時間はどのぐらいかかるんですか。
18時間ですね18時間。
遠いな
遠いな。でも行って、はい、あのジョーはスキー分かる、あの、
はい、
スキーのジャンパー、
はい、はい、
ってことは雪、ガーナ雪ある？
ないです。
見たことない。
僕は雪初めて見たのは日本で、
はい、じゃあ何時かと思ったでしょ、白いのが降ってきて
すごい楽しかった、ね、なんかふわー
って、ね、うん、それをね、それをいっぱい積もってるところで、はい、スキーってジャンプ
してます
選手ね、わーっとすごい飛んでるわけよ、はい、すごいのよだから、うん、ね、でガーナって僕のイメージとしては結婚とかなんかね、どうなってんの、やっぱりちゃんとあの一夫多妻とかそういうんですか。だから奥さん一人、旦那さん一人、
OK、それはね昔、うん、何年前それあったんですけども、うん、でそれは王様とか、
うん、
王様は二人と三人の奥さんとか、うん、それ、うん、それ昔あったんですけども、
あ、じゃあ
最近は、
ね、日本でいうとあの大奥みたいなもんだね、はい、あの殿様みたいなもんだね。最近はないです。あとなんかジョーさん、
いや、まず大事なことがありましてですね、うんうん、第3回アフリカンフェスティバル、
アフリカンフェスティバル、
はい、横浜2009ですね、これすごく大事じゃないですか。
大事ですね。
日本にいながらして、アフリカの文化に、本場もの文化に触れられちゃうわけですから、もちろんね。
これは何をおやりなんですか、はい、今回のアフリカのこれは何するの、横浜でどんなことをやるんですか。
いろいろですね、ゲーム、アフリカンクイズ、あと大使館もコーナーもあるし、あと食べ物もあります、アフリカの食べ物ね、それから、ステージ、
ステージ
も、アフリカン音楽とかね、それからなんだっけ、
ワークショップ
もある、ダンスワークショップと、このジャンベのワークショップとかもあります、
楽しい、楽しそうですね。
すごい行きたい、それ
行きたいね、食べ物ってガーナ何がうまいんですか。やっぱりチョコレートが一番うまいの。
違いますよ、違う、美味しいですけどそれ甘いものね、でも食べ物はフフという
フフ
お餅みたいのね、
お餅、
すごい似てるお餅と、
ね、お米あんのガーナ。
お米ありますよ、あります。でも日本のお米ももっと美味しいです、
もっと美味しい、
いい、ね、日本食は何が好きですか。
納豆は一番好きですね。
納豆なんか食べんの。
納豆とライスは好き。
最初はダメだったでしょ、納豆なんて。
最初はダメだったんですけど、
俺ね、友達にも黒人シーンがいるんだけど、味噌ラーメンが好きなん
だ。だっておかしいし、
酒飲んでる最初に、いや味噌ラーメン食べたいとか言い出して、本当食べに来
ん
の。
納豆なんて最初見た時に、もうこれは何も何だか分かんないでしょ、
もちろん最初は何くねえかなと思って、匂いもすごいかなと思った
ん
だけど、だんだんだんさ好きになっちゃって、
好きになっちゃって、
そうそうそう、なんか体いいことが本で書いてあるんですよ、
体にいいですからね、
そうそれからずっと、
ね、日本のね、日本の女性ね、日本の女性、我が日本国の女性はどうですか。, 笑ってないで、日本の女性好きですか。
どうかな。
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 マサさん、マサさん結婚してる？
結婚してますよ。
結婚してる。
え、子供いますよ。
子供と日本？
日本、日本
で。あ、日本にいるんです
か。日本人、
うん。奥さんは日本人？
日本人です。
あ、日本の方と結婚したんですか。
はい。
あ、本当に？
はい、はい、
ガーナの女性紹介してください今度。
オッケー。エッチェンジね。
わかりました
。
チェンジ。
わかりました。
僕ガーナの人と絶対結婚したい。
本当に、
うん、できればちょっとお金持って
じゃあ行きましょう、うん、ガーナ行きましょう、
ガーナ行きましょうまあそんなわけで今回はガーナから来ましたからね、
はい、
どこで、我が社長はこのバテさんと知り合ったんでしょうか、楽しみでございましたがまあそんなわけでまた、ね、機会がありましたらぜひ我々もガーナに行ってみたいと思います。どうもありがとうございました。
それではお聞きください、イエローダイヤモンドで虹。
今週のアーティストという、
はいね、
今週はあのスタジオにはゲストは来てないんですけども、
はい、透明人間です。
透明人間です、
はい、
で今週のアーティスト、あの好きなアーティストを本格的にちょっと語り合わね、
はい、はい、
ジョーさんの尊敬するアーティストは誰ですか。
僕ね死んじゃったんですけど、
ええ、
あのアメリカに、うん、あのルーサー・バンドロスって言うんですよ。
もう知らないな。
あの黒人シンガー、ソウルの、まあ、世界のバラード男って言われた人で、
うん、
まあ、スティービー・ワンダーや、うん、その辺の人たちとこう肩を並べる、まあ、なんかねアメリカの北島三郎みたいな人ですかね。
いいな、
言ってしまえば、まあ、名曲ぞろいですね。
それどんなあのあれですか、あのもう全くあの土地で言うといくつぐらい。
いやもう亡くなったのが55かな、
うん、じゃあ結構早く
亡くなった。少くらいの時に亡くなったんですよね。
やっぱりいいやつ早く死ぬからね。
それが3年ぐらい前じゃないですかね、
うん、
確か。
知らないな、
うん、もう僕の音楽の源っていうか僕にとっては教科書じゃないですかね、
うん、そろそろ音楽を聴いて、自分も音楽活動をやろうと思ったわけですか。
いやあのねこれ順番があるんですけど、うん、僕の音楽の師匠がいて、うん、まあ日本でもトッププレイヤーで有名な方なんですけど、
それに日本の方は誰ですか。
門松俊樹さんっていうんですねこれ。
あ、
はい、 あの、おー、輪になって踊ろうって聞いたことないですか。
あ、聞いた聞いた。
あ、まあ、あれを作った人なんですけど、いや、もう、もう全然タイプ違うんですよ、本当は、うん。山下達郎さんのような世界観を持ってるんですけど、うんうん、あの、その方は、そこですね、うん、ルーサー・バンドルスをやっぱり好きで。
うんうんうん、
でやっぱり僕は師匠が好きだったから、うん、そっちに行けたって
必然的に、うん、そこ
へ流れで行った
流れで行ったわけですね、はい、あとこう自分の音楽活動においてなんかあの影響を与えた人とかそのお二人だけですか。
いや、もちろんあと本当山下達郎さんですね、僕にとっては。日本人で言えば
山下達郎さんって僕が知ってるのはあのクリスマスの歌。
そうです、そうです、はい、
あれそうでしょ。
そうです、
うん、僕実際にあの見たことも聞いたことも、はい、僕ね、僕が好きなアーティストってのはね、
はい、
あの、アコティックギターでね、岡崎凛天っているんですけども、
はい、
これはあの僕の友人でもあるんですけども、この人のギターってね、今度一度あの理科とかなんか聞きに連れてきたいと思うんだけど、はい、いや本当にいいのよ。で何がいいんだか分かんないのね。アコースティック1本だから、
はい、
最初アコースティックギター1本だから多分2曲も聴いたら飽きると思って、
はい、
でどうしてもそのそれがまあなんか日本の3つ の, その3本の指に入るもうギタリストになってるって聞いてね、
はい、
で俺これね本当にこんなことラジオで話しちゃいけないんだけど、はい、僕のね、
じゃあ話しちゃダメじゃないですか。
ダメなんだけど聞いてくれる。俺ね東京来て初めてこう来てさ、
はい、
実はこのギタリストに取られたんだよ女ね、
はい、
でそれは今から40年ぐらい前ね、
はい、
ほんでその彼女に聞いたら私はギターの上手い人が好きだって言うから、
はい、
俺もちょっと練習したんだけど全然ダメで、
はい、
でそいつに取られたのよ、
はい、
でそれはね今夫婦になってるの2人が、
はあ、
ね、
はい、
ほんで悔しい思いもあるんだけどそのギターこの間聞きに行ったらなんかまたいいんだな。それで時々ねカバー曲やってくれるのよ、
はい、
でそれはね、いい日旅立ちとかね、それからあの川の流れのようになんてね、
はい、
やってくれるわけよ、
はい、
俺がこう来てるとさおじさんだからこんなの弾いてあげようなんてさ、はい、だそれがねたったギター1本だよ、もう感動するんだよね、
はい、
アコースティックギターでこんなすごいやつが俺の昔の彼女を撮ったんだから俺もなんか幸せかなって思いながらね、
はい、
今度行きましょう、そいつほんとすごいやつだから、
はい、
今ねあの玉置浩二ってんじゃん、
ええ、
あれ玉置浩二さんはねそいつのギターしか歌わないんだよね、だからツアーをね、
はい、
そいつと玉置浩二さんずっと一緒にツアー回ってるんだけども、
はい、
だからなかなか最近ねあいつやらないんだよな関東でね、
うん
うん、だから今度また関東でなんかあったらね聞きに行こうかなと思ったんですけどね、はい、あとすごいアーティストって僕の好きなアーティスト、
はい、
南春夫さんって大好きでね、
でお客様は神様です
ね。なんで南春夫がすごいかっていうとね、
はい、
ね、あの多分理科なんかもちろん南春夫なんて知らないわけよ、
はい、
である時あの小朝と安さって結婚式を挙げたのよ、
はい、
でその時にねそのコンペイさんも僕らも小朝と安さんの結婚を反対だったわけよ、
はい、
これコンペイ師匠が酔っ払って、
はい、
その安さんの結婚式の時にね挨拶をした時に小朝お前に大事な師匠の娘にあげたくてやるんじゃないお前会ってんのかってその結婚式のその一番その初っ端に、
はい、
それでその後またね黒柳徹子さんが挨拶に立ったんだけど
徹子の部屋、
うん、徹子の部屋が挨拶立ったんだけど徹子さんもうなんか言う言葉がないのよその、はい、あまりにもそのコンペさんの迫力で、
はい、
でその後に高橋秀樹さんかななんか挨拶したら、
はい、
それをそのコンペさんのあれでもう挨拶もできないぐらいにどっちだけになってたのよ、
はい、
そこですぐねあのなんかショータイム入ったわけ、
はい、
でショータイムに一番最初出てきたのはコロッケよ、
はい
ね、でコロッケが出てきて、うん、ってあのなんだっけあの千秋奈美ですってやるんだけど、うん、その客席がどっちだけよもうしらけちゃってて、コロッケが出てきたって全然笑わないんだから、
はい、
でその後出てきたのがエビイチ染之助染太郎、
はい
ね、おめでとうございますおめでとうございますって言ったんだけど、もう俺たちもシーンってしてる人は客がみんなシーンってしてるのよ、
はい、
その時にそれでは今日の、まあゲストの中でメインゲストで、
はい、
で出てきたのは南春夫だったのよ、
はい、
でそれまでの雰囲気をね、
はい、
あの南春夫さんがちゃんちきよけたっていう歌が、
はい、ありますね。
その時にあんだけしらけきってたあの結婚披露宴の、はい、あの会場をちゃんちゃちゃん皆さんこんにちは南春夫でございますお客様は神ですって言った瞬間よ、
はい、
たったその何秒間ぐらい、
はい、
会場のあのしらけきった雰囲気が、
はい、
うわっと変わっちゃった、
はい、
それであの世界の国からこんにちはっていうのを2曲目に歌ったんだけど、うん、それまでみんなさ拍手なんかしていいんだか悪いんだか手拍子していいんだか悪いんだか分かんないような状況の時に、はい、その世界の国からこんにちはこんにちはって時ね、初めてね、
はい、
あのしらけた結婚披露宴が初めてあの手拍子 で、
はい、
であれを見ていやー俺南春夫ってすげえ歌手だなってあんな時さ誰が出てったってさでもどうしようもないあの、はい、結婚披露宴だったのに、まあはい、今だから話すんだけども、はい、その時にあのねバッチリやった南春夫は最高の僕はね、まあ、亡くなっちゃいましたけど、はい、ああ必要かなと思いましたね、
はい、
占いポータルサイトハッピーウーマンがお送りする香りの来週1週間の星占いランキング、第3位はおうし座の方です。仲間とショッピングへ繰り出すとラッキーなことがありそうな1週間。仕事では既存のお客様からあなたの評価がアップしそう。慌ただしくなりそうなので優先順位を決めて動くと良いでしょう。第2位は天秤座。片思いの人と接するチャンス、魅力を存分に発揮して良い1週間となりそう。勘やひらめきに頼ればバーゲンで思わぬ収穫がありそうです。第1位は獅子座。思い立ったら吉日、即実行すれば良い結果が出そうな1週間。気になる人からも楽しい誘いがありそうです。積極的に自分をアピールすれば面白い仕事を任されることもありそう。そしてごめんなさい、来週のワーストは水瓶座の方です。思い切った行動が裏目に出そうな1週間。好きな人に気を回しすぎての失敗に注意。健康面の過信にも禁物です。何事もコツコツと取り組みましょう。リラクゼーションスポットへ足を運ぶのも吉です。すべての星座ランキングは占いポータルサイトハッピーウーマン .jp をチェックしてくださいね。それでは皆さんにとって良い来週1週間となりますように。かおりでした。バイバーイ。
実はね、はい、留守番電話金の卵、
はい、
略して留守電金玉探し、まだあのご応募が少ないんですね、
はい、
あの本当にあの自分がよし俺は歌手になろうとか、はい、アーティストになろうという方がいましたら、電話をいただきたいと思います。電話番号は 045-314-3339、はい、もう一回言います。どんどんお電話をください。歌手になりたいやつ、アーティストになりたいやつ、045-314-3339、お電話待っております。
待ってます。
待ってます。
それから実はね、
はい、
アフリカンフェスティバルのね、
はい、
お知らせがございます。コーヒーさんね、
コーヒーさん、は
い、ぜひちょっとどこでど
う、ね、コーヒーさんに会いに行ってもらいましょう、
はい、行ってもらいましょう、
はい、第3回アフリカンフェスティバル横浜2009、
はい、
4月3日より5日まで、はい、金曜日から日曜ですね、はい、11時から7時まで、横浜赤レンガ倉庫第1号館で行われております。
3日から5日まで、3日間ですね。
そうですね、
時間は11時から、はい、9時まで、
はい、
7時までか、19時だからね、
はい、
赤レンガの倉庫で行っております。
はい、
それからリカからお知らせがございます。
あります。明日の14日土曜日に抜き天の3週目の収録があります。
はい、
多分放送されるのが3月18日だと思うんですけども、
はい、
ぜひ皆さんチェックしてください。
はい、
アバウトの告知、頑張るので、
はい、いいですね、
はい、イエローダイヤモンドですね、
はい、
22日、
はい、
群馬県のですね、ドイツ村でライブがあります。無料です。
イエローダイヤモンドはドイツ村、俺はすごいよ。4月の19日タイのバタヤビーチでラブヘイ独演会を行いますんで、
それそこ日本人いるんすか。
いや、いないと思うんだけど。いないと思うんだけど、いいじゃん。
いいんだ、いいんだ。
カモンって、
カモン
カモンカモンよーみたいな。イエイエイ。まだ告知がありますね。
はい、
アリソン・セラと、それからね、オードリー・ヘップバーンの、
お宝、は
い、お宝、
はい、ミュージアムブックみたいな、
ね、うん、ミュージアムブックね、はい、それを募集もしております。
はい、
どうすればいいんだっけ。
番組のホームページの方にアクセスして、そちらの方に詳しく書いておりますんで、アクセスしてみてください。
これはね、本当のお宝なんですよ。だからね、まあ、あと、何日かで締め切られると思いますけどね、僕の知り合いの方もたくさん応募してるんですね。 はい、だからみんな今ラジオ聞いてる人が本当に騙されたと思って非常に貴重品でございますんで、その、ラブ&パッションのどこへあれペットしてるの。
いや、その師匠はあのそんな分かんなくていいです。
はい、
あの聞いてる人分かる。リスナーの方は皆さん分かってますか。
リスナー
って、ホームページって言った時点で分
かりますか。リスナーって何だか知ってるか。
誰。
はい、ということで、
はい、ごめんなさい、
また来週。
はい、
来週。
この番組はここから新しい音楽伝説が始まるダブルフェイスレーベル、携帯で新しい横浜を発見、ニューウェーブ .jp、 あなたの明日をもっとハッピーに、ハッピーウーマン .jp の提供でお送りしました。ただ静かに誰もが優しさを私も近く